2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
さあ、エスプレッソの音ともに、なかなかに始まりました。錦糸町フットボール義勇軍、私、竹田さんは一応、ライト総長であります。そして、
夫の朝坊長である、
そして、
ロック総統であります。
はい、今日もよろしくお願いいたします。ということで、今日も革命同士諸君に革命放送を配信いたす次第でございます。
なんでそれ昭和なの？
さあ、まあ、今日の放送は、前回引き続き、画像問題の話をしたいと思っております。それでは、ロック総統。
昭和の中、テレビニュースみたいな。
高らかに晴れ渡りました。東京オリンピックの。それでは、参謀長どう思われますか？
その前にですね今ですね、
です
新宿夜、あの、ね、12月11日のイベントが終わって初めて我々会ってですけど、
そうですね、
ちょっともイベントの振り返りもお礼も言ってなくて、ね、
そうですよ
あのね、
振り返らなければ
礼も言ってなくてね、で場所ここね新宿いましてね、あの今ふでちょ冷静に今この周りどうなってるんだ、みんなマダムがですねお茶を飲み、我々だけですよ、おじさんさんに
金曜日ですからね、
まあ、ゲイと思うしね、なるみやくんがいなくなって寂しいわみたいな人もい
る、我々も ゲイみたいなもんですよ、
まあまあね、まあまあまあ男だね、
まず130回を数えようっていう、
そうですね、で、まあ、だからまず開口一番、今日の放送で言いたいのは、まず12月11日にね、ネギキングネギと来ていただいた約60名同士が集まっていただいて、ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
そしてですね、週休文化論に、
はい、
革命奮起編も2月11日にね、その場で皆さん買っていただいて、50人ぐらいは多分みんな、
ほぼ全員買って
った、ほぼ全員買
って完売ということで、
もう完売ですよ、
いいんじゃないですか、今回50部しか吸ってないです
ね、そうなの、
で、まあ、それ冗談ですけど、翌日から、はい、翌日の12日の月曜日からですね、
はあ、
全国にある、革命書店が、
同志書店、
同志書店がですね、
同志書店で同志職みたい
で、今ですね、21店舗に広がりまして、
いやー素晴らしい、
有林堂さんがですね、新たに2店舗、横浜と武蔵小杉、で平安堂さんという長野が
11店舗、
あと松本市が高文堂さんが2店舗、あとは相模原のコンビニ 3F さん
19店舗、
立川の起点
20店舗、
そして目黒学芸大学のトレンタウーノというあのリサイクルサッカーウェアショップ、これで
21
一斉にですね、
いやすごいですね、
参謀長に連絡が各書店の人からね、大盛況ですと、構図でついてるポストカード大人気ですと、ね、いう声が、
同志諸君からね、いろんな書店の売り場をね、
あ、写真ね、
送ってもらうんだけど、高文堂とか異常だよ、あの積みっぷり、
ましたか、そうです、高文堂の並び、
あの平積み、
平積み具合見てないですか、
ね、そ, ね、
そ, うそういうね、同志書店の人たちも本当に全面に隠してない、
端っこじゃない、見ましたよ写真、今もうあれですよ、絶賛発売中の、一回ここにも、ね、何度来ていただいた木崎真也先生の、
本田圭佑
さん、直撃本田圭佑の真横にですね、うん、宗教文化論が置いてある、
そうそうそう、しかも、ね、色味が同じなんですよ、これね、川崎のアトレ川崎の有林堂さんです、
これはすごいですよ、もちろん僕あのこの直撃本田圭佑も読んだんですよ、うん、もう慶応寺宗教文化論の80倍面白いです、
マジで、もっとあのもっといい、あのこっちを見てください、実際にはこう並んでます、
色味が似てるから、
フロンターレのあの名物プロモーション、天野遥さんっていうもう 頂点の人と
本田さん、木崎さん
の上にですね、我々二冠をですね目立つように飾ってくれてるのが後で川崎有林堂。
ですね、いや実際僕そのこの直撃本田圭佑読ませていただいたんですけど、うん、我々の宗教文化論の1000倍面白いです。
1000倍面白い、
そうでしょ、
そりゃそうでしょ、
片やナンバーさんですからナンバーさんでしかも木崎さんです
から、そこはプロレスしましょうよ、そこはスッてなっちゃったからさ、木崎いやいや負けてないでしょ、色味がすごい似てるので、
まず色味似てます、
付録みたいに、
あの、ね、間違って買う人、間違って買ってほしい
違うか、ブラさんかけてるからね、うん、本田さんもブラさんかけてるから、
真ん中のヘルメットの人、本田かなって思って買ってほしい、
ね、ある種本田って書いてあるけどね、
あ、そうそうそう、そう、そうだからこれも表紙でね、
うまいな、本みたいなやつ、うまいな、完全にこう類似、中国の類似 書籍みたいなさ
ちょっと電話で、
本当だ、まがいもの食がすごいねこれね、
うん、素晴らしい、でも本当こういう形になってることがすごいよね、
本当ですね、まあ一人参謀長のこの、
そう、ね、参謀長朝3時起きで梱包してっからね、
いやーすごいですね、
3時起きだよだからみんな何時から働いてるんだ義勇軍はってツイートが切れて、
いやでも同志君もっと広めて、ね、もらってこうお金を出して、ね、こんなの買ってい
ただいて、家内製紙工業だよ ね、マニファクチャー習ったでしょ、
習いました習いました
それを一冊ずつ入れてさ、
工場ができる前のやつで
しょ、そうそうそう
産業革命の前のやつでしょ、
そうです、
革命起こってないですよ、じゃあ我々、
ま
ず産業革命
も、まだ産業革命起こってない
何の革命を起こそうか、
今やね、アマゾンはロボットがね、
そう、ドローンで撮ってくるっつってね、そうそう言いますけど、これバーコードつけてくれって怒られてるんです
か、ね、そうだね、バーコード入ってる、ね、相変わらず、
ありがとうございます、本当に、
平積みに、あの、金賞も行って買ったんだよ、一応、
はいはいはい、
あの、これが20冊ぐらい積んであったかな、平積みで。それでナンバーの前に1巻と2巻がこうやって置いて
あった、あ、1巻もじゃあ合わせてね、今
ユリゾンさんでしょ、
そう、
ほ、うんとユリゾンさんってものすごいこう義勇軍に対してのラブを感じる書店グループですね、
すごいですね、そうですか、平田さん
もういらっしゃい、待ってるんで、
あ、じゃあ行きましょう、
1回じゃあ、
はい、1回止めて、
はい、
ちょいちょいやりながら1本にしたらいいんじゃない、
はい、そ
してさあ、始まりました。はい。金賞ということでございます。私、藤田家出したライフ総長と申します。そして、
フットナー参謀長である、
はい、真のフットボール革命の指導者、ロック総統であります。
はい、よろしくお願いします。今日、同志社君に向けて、革命放送を配信させていただきます、はい、ということなんですが、うん、今日はですね、
はい、
新宿の方で、
はい、
なんですか、ちょっと忘年会的な、
打ち上げです。
打ち上げ的なね、これ何の打ち上げだったんですか、
宗教文化論2の、はい、
おかげさまで、ね、イベント盛り上がりました、
うん、
ね、
ショーヒット中の
、はい、その、 あの本もよく買っていただいてね、
本当に
本当にありがたい、いやでも2巻すごいいい本だと私ね、今まであの商業主義に異を唱えてばっかり来ましたけど、これもちょっといいんじゃないですか、
うん、
このちょうど直撃本田圭佑と同じ色合いだし、
そうですね、
間違って間違ってた人いるでしょ、あれ、
あ、本屋に並ぶとね、
横に並んでる、私本屋あるらしいです、これはもう神に愛された我々、
そう ね間違って取っちゃうのね、
あれ、しかもあの著者が木崎真也、
同志、
同志、
木崎
真也ですか、
同ですか、
分かんなくて言うんだったら木崎さんも作品変わったなと思うよ、
いやいやアホでしょ、そ同じようなサングラスかけてるんですよ、その表紙で
相当
本田圭佑
と、相当と本田圭佑が、
はい、
そう似てる、
本田圭佑のやつはレイバンだけど、
はい、
僕のやつは100均だから
私のやつもで、でも本当に
いい、そういう
な、しかもあのねお二人 GM の二人来ていただいて、
イベントはね、やべ GM と花の GM
もなんか感銘を受けて帰っていただいたんじゃないですか、あれ引き目に見て、
もう目キラキラさせました、お二人とも GM が、
特に花の GM の覚醒っぷりはちょっとやばいね、
こういう世界があるんだったら僕はこういう世界に船出したいみたいなことをおっしゃってましたね、エンターテインメント23をもっと食したい、素晴らしい、あの革命なるですよね、だから全ての意味であのイベントの初速も素晴らしいし、うん、ゲストも素晴らしかった、全ての相当も寂しい、すごく良かった、
素晴らしかった、
素晴らしいイベントでした、なのでもこの場を借りてね、この場を借りて、
何
それを俺を
同志職ありがとうございます、はい、
ありがとうございました皆さん引き続き
それで、はい、お誕生日をやりたいですね、
また来年ね、はい、やりたいですけど、はい、とりあえず年内、はい、多分最後ですから多分この放送多分年内月末ぐらいでしょ。
ただあのイベントすごかったんですけど、功労者が誰かって話です。あの短い時間であのイベント成立させゲストも呼び、そして何よりそこは参謀長頑張ってくれるし、何よりもその本を間に合わすためにあの会場が取れた日にちに無理やり間に合わせてもらったんですよね。
そうなんですよ。
ああそう、会場を取れた優先で出版の日決めたんです
ね、はい、そうです。もう相当が家で鼻くそ走ってる間にいろんな人の力であの日があったんです。
そうです。
というわけで今日は一番の功労
を、我々3人のこれを後ろから全員支えてくれた方を、は
いはい、ご紹介しましょう。じゃあ2人一声いただきたいと思います。どうぞ
よろしくお願いします。
編集担当です。よろしくお願いします、
はい、お名前はおっしゃ言えない感じですよね。ゲリラだから。
いや別に
あ、ちょっとあ、それでも本を作ってくれたお二人ですね。
裏本のおこづけっていうページにはもう編集で名前は出して、はい、言っていいんだったら、
あの平田です、よろしくお願いします。
そして
細田と申します、よろしくお願いします。
素晴らしい本、一巻から携わっていただいてるんですね。
そうです、宗教文化の1から
要はお二人はどういう形で宗教文化の関わっていただいてるのかっていうの
を、ね、ざっくり説明しますが、宗教文化のその前の年から去年から義勇軍はよく聞いていただいたり、J2 とのイベントも来ていただいたり、いろいろ知ってます。
ちょっと待ってください、こんな常識人に見えますけどド変態ですねお二人変態なんですね。
変態どもですよ、
奇特な方々です、ね、
まあ、その今年の本を出す前の去年にもうすでに参謀長がお二人と出会ってて、はい、一回一緒にお仕事をしてたんです、はい、一回お仕事しました、本の仕事、はい、それでそしたら今度お二人の方から参謀長と、ぜひこの金色フットボール義勇軍の書籍化をやりませんかと話をいただいた。お二人の方から我々に本を出しませんかと言ってくれた。我々みたいなあの雑なトークをですね、本にしようって言ってくれる編集者はこの世の中に、ね、この二人しか
なんでそうやって思っていただいたんですか。いや、おちょぼ口すぎるでしょ
楽しかったからですね
声出しなさいよもう
楽しかったからですね。もう
でも本当にあの
ちょっといろんなサッカーの本とかもちょっとやったりしましたけど、はい、まあ断トツ一番面白い、
ね、我々のはちょっと一回確認したいですけどサッカーの本なんですかね最低限そこやれてます。
サッカーの本だと思います。
そのカテゴリーに入れていいか。
大きなジャンル分けするとサッカーに入る、
はい、あ、本当ですか。ありがたいですよねあのどうですか、なぜ作りたいと思うのか。
そうですね、やっぱり、はい、出版社が、はい、その既存の出版社が出せないような本をやりたいなと思いまして。
だってお二人は我々のポッドキャストを遡って聞いていただいて、そこから抜き出していただいてるでしょ。これがお客さん買ってくれる人は聞きたいんじゃないかって言って聞き出して、しかもポイントも絞ってくれて、いらないとこカットしてくれて、まず倉庫を三本中僕に渡してくれて、僕その時点でやっぱりああ素晴らしい、ありがたいと思いましたもん、やっぱり、うん、はい。
ちょっとその辺の凝りようが変態入ってますね。
いや、そうです、変態だと思います、う
ん、はい、でもほとんど切るところなんかない
いや、それ僕が切ってるからですよ放送の時点で。そういや、もうほんとこいつあ、ごめんなさい、そういうと今もう
余計なこと言う、失言が多いんだよな。
すいません、
こいつとかお前とか
最近舐めてました、すいません。
音声で出てる時点でパーフェクトにやってますよ、もちろん。それをさらに磨きをかけて、
いや、書籍にして、そうです、我々はあの同志諸君に向けての狭いコンテンツですけど、でそれがもっと広くなるようにやっぱり下駄履かしていただいてるというのを感じますし、一般にも分かりやすいようにちゃんと噛み砕いていただいてる。
例えば一例だけ言いますよ、はい、渋谷のカフェシリーズって音声コンテンツ出しましたよ、はいはいはい、3週にわたってあの雑音の中をですね、
いや、あれ聞かずに止めた人多いんですよ、うるせえって。
そうでしょ、
雑音がうるせえって。
まずあの、
あれを聞いて、
あれをまず全部聞いてくれてるんですよ。
いやいやいや、もう本当に。
で、延べあれ1時間半以上のコンテンツですよ、音声だったら。それをギュッとですよ。いや、
クレイジージャーニーでしょ。
あれは。
ちょっとしたね。
第2巻の6持ってる人は本当第2巻の6章をね、もう一回ちゃんと見てすると、こんなにコンパクトにギュッてまとめられる腕を持ったですね、編集者は日本にどこにいるっていう。
私、あの時のやり取りの面白さを文字に凝縮してくれてますもんね。相当の、店員さんに読み込みつちゃんって言うしょうもなさとかがちゃんと相当のことしょうもないと思ってないとあの子書けない、ね、思ってますもんね。
しょうもないの、しょうもないの、
しょうもないです、言ってあげてください。相当は
しょうもない、
しょうもない、
しょうもないの、
出ました。褒め言葉ですよ。
褒め言葉なんだ。
褒め言葉決まってるじゃないですか。
だから本当にあの1巻2巻通してですけどね、すごくやっぱり私も佐野町もそう思ったし、我々がこういう風に伝えたいということを本当に文字で書籍の形でね、過不足なくしかも整えていただいて、
それは我々の気持ちなんですけど、お二人どうですか。
どうですかね。
ありがとう、
もう光栄です。本当に光栄です。そうやって
ね、はい、お二人の力なしにはもっとね、
スポーツの本いっぱい作ってる方なんですけど、その二人がですよ、多分サッカーの本で一番面白いのは義勇軍ですって言ってくれてますから、これは胸張って、我々
もう胸張って言いますけど、それは違います。
違うんです
かんないけど、
散々持ち上げないと違うんです。
いい本だと思いますけど、一番ではない
です、ね、でまあ今日こうやって番組にもね、出てもらいたいなと思ったのもね、今年の締めくくりっていうかね、今年でも多分年末、はい、締めだし、はい、来年に持ち越してはいけないだろうと。
いや、そうですね、お礼する意味でもね、今本当に我々対面はたいでお二人をね、ジョナサンのドリンクバーをご馳走する
といいですよ。
ありがとうございます。
泣けなしの
トゥーマッチなお礼だと思って
ます。ありがとうございます。
デニーズと違いますからね。ジョナサン、紅茶がいろんな茶葉がある。480円。
詳しいね。
詳しい、ね。私もファミレス難民です
よ。ファミレス難民です。Wi-Fi入るしね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
でいいですね。
はい、ああ、皆さん思い出した、あの岡野さんが来てくれたイベントの時に当たった人だ。
当たった人です。
平さんの今体の下、鳥取のユニフォームにしたら思い出した。
ありがとうございます。
当たった人だ、
はい。サインいただきました。ありがとうございます。
奥様でいいですよね。
奥様でいいです
ね。奥様でいい
ですね。
ご
夫婦
で。
夫婦別姓です
か。
奥様で。は一応大宮アルディ。
好き。
はい。
好きです。ああ、本当だ。携帯のね、ケースがドコモの声ね。ああ、すごい。
で、
すげえ。アルディージャの携帯。
大宮っつったら相当それなりに詳しいですよね、大宮ね。で、大宮もまあ J2 をして今 J1 残留しましたもんね。で、鳥取さんはですね、J3 残留。J3 のボールとりあえずね。で、まあそういうこうボールとに。J1、J2、J3 を含めてこうサッカーを日本にあるし、特にですね、この宗教ブロックの第1章、この第2巻の1章は涙に暮れる鳥取アンギャのあの章だから、
そうか、そうか、
やっぱり編集者の平田さんとしても思い入れが強いんですよ。
なるほど。
鳥取の回は絶対削りたくない。
なるほどね。
でね、やっぱ今シーズン終わってね、うん、鳥取も相変わらずね、うん、やっぱ三本町と相当で2年前に行ったじゃない、うん、ボールが、あの、うん、泣いた日、あれからね、2年経ってますけど、鳥取のゴール裏はね、ちっとも変わってないって、この間、どくづいてました、私も。
全然変わってない。
あのまんまだと、相変わらず、ファッションで。
金返せ。
ああ、そう。そういう、やっぱ、思いがあるわけですよ、こう。一サッカーファンとしても我々の理由分、
いや、もう
感動してくれてる
ほ
ど、うん、J3 に落ちて昇格できなかったことって、今 J リーグがある中での災害のショックに近いんです。ここでやっぱり鳥取が気づかないっていうのはもう多分無理っすね。
無理じゃないですよ。
無理。一回ね、一回潰れて、JFL から米子と鳥取でやり直したらいい。 一回ずつ。
セパレート。
セパレート。うん、
ユナイテッド
ユナイ。そう。鳥取鳥取。鳥取
セパレー ト, レートと米子セパレート。新しい。
セパレーター。
意外とかっこいい。
ユナイテッドでドンセパレートでシュー。
シュー。それ来年お互いサッカー専用スタジアム
持ってるからね。
トリギンとね。トリギンと
やるね。でもそれもちょっと一個。そのロゴ面白いですね。
だから僕はもうそれはもうあのサポーターに説教した時にも言ったんだけど。でも鳥取のサポーターはサッカーで鳥取県を一つにつなぎたいんですって言ったんです、ね、サッカーというものの可能性でもともと仲の悪いものを鳥取ユナイテッドさせたいんですっていうふうに言ったんです。だったらば、まあ、全県で支援するようなチームとしてはやっぱりサポーターが今のいわゆるその負けて金返せとかその負けて誰が責任取んだとかいうような体制からいや鳥取のサポーターって新しいよねっていう風にどの周りから平井知事みたいにさ全国に注目される知事ってさやっぱり
いやそうですね、
あの違う視点持ってるのよ。普通の田舎の知事ではやらないことをやってるから、
ね、内向きだけじゃないって
こと、外向きになんかファッションも出てるのが分かるし、じゃあ平井知事がやるんだったらなんか協力しようっていう人もいっぱいいるはずなんだけど、それを岡野じゃなく監督じゃなくガイナーレじゃなくサポーターがやっぱり発信していけるぐらいのないと僕は本当に変わっていかないし、そのアイデアを行動するやつがいなかったら普通のチームになりたいんだったらセパレートした方がいい。だってそもそもがユナイテッドって大きな目標すぎるから、僕から言うと廃藩置県から遡ってやり直せって話でしょ。だからもう無理な話だから僕はもう鳥取はダメだと思って、他のは好きだけど、
ダメなことないです
よ。だって無理っ
す。見たことない。
無理っす。どう思いますか平さん、今の相当のどう思
う。やばっとす。それを鳥取サポーターが特にホームに行くホームスタジアムに鳥取の、トリギンバードとかに行ってるサポーターにもっとそれを聞いてもらいたいんですよね。
でも
結構アウェイの方はなんかこう結構フレンドリーなんですよ。まあ負けても結構負けることは多いんですけど、負けてもまあ、次頑張ろうぜみたいな空気は、まあ、福島とか三沢とかに行ったりっていうと、まあ、結構そういうのあるんですけど、ただまあ本当にホームの方に行くと相手のゴールキーパーに向かっておいこらーとかって言ったりするんですよ。で相手のキーパーがもうこっち向いてなんか怒ってるみたいな、でそれも楽しんでるんですよね。
なん
か3度でやってる、残念ですよ。
それね、あの25年前のね、J リーグでそのシーンありましたけど、あの25年前の話ですね、それね。まだね、そこから時間が止まって
る、今でもまだやってるんですよね。
ただあの、その当時の J リーグで一番有名なキーパー、川口義勝っていうキーパーだったんですけど、その川口義勝というキーパーは我々に向かって愛想振りまいて川口コールが起こるぐらい、そのなんつうの、そのヤジさえも、
ね、だから代表なのかな、
そのプラスにできるその器量がありましたね。
その時に対戦した僕が見てた時はその相手のキーパーにもちょっとその後試合後にちょっと、まあ、通路でちょっと話を聞くとかちょっとしたんですけど、はい、まあ、それがエネルギーになったとか言ってるんですよね。あの向こうにサポーターに文句言われてもうちょっとカチンとは来たけど、まあ、それが、まあ、こんなもんですよみたいなこと言ってたんで、
大人ですね。
じゃあそれはさ、あの選手の視点からするとそれなんだけれど、それがスタジアムを覆い尽くすいわゆるその選手に対するそのプラスになるんではなくて、
オーディエンスね、
オーディエンス、いわゆるそこに来てる観客を楽しませることのプラスになったかっていうことが、そこが大きいところなんですけど、まあ、いつも僕よくこういう話する時もあるけど、西日本って相対的にそういうことで楽しめる文化ないね。ないない、
そうなの？
奈良以外 西日本の習いが
結構笑い文化とかが盛んなんじゃないですか。でも
それサッカーに展示力がない、
まだそこの、
その愛がないから、例えば南海ホークスと近鉄みたいに、うん、弱くても俺たちのチームいいんだぜっていうぐらいまで開き直ってれば、だいぶ変わってくるんだけど、自分たちのチームは J リーグに行くのが当然だみたいに思ってるチームとか、 J1 に行くのが思ってるチームって当然だと思ってるけど、そういう遊び方ができない。もう日本なんか特にもうなんか J2 にいるともう腐っちゃう、 J3 に落ちたら死んじゃうみたいな風に思ってるけど、 J3 で自立してないチームが J2 で自立できるかって絶対ないからね。そんなんはもう本当に田舎のサポーターがこれを聞いてて、あ、そうだなって思うリテラシーもあるから
。ゴール裏だけなんですよそれって。
もう本当
結構鳥取のサポーターの知り合いとかもいるんですけど、メインとかバックとかで見てる人は本当にもうそれこそ選手と近いし、練習とか見に行って結構仲良くなったりとか、すごい距離は近いんですよね。なんですけど、本当ゴール裏だけなんですよ。ゴール裏だけもう生きり立ってて、なんかおい負けんじゃねえよ、岡野出てこいよとかって言って、で結局今年も岡野さんが最後謝るみたいな。
結局
すいませんでした。俺好きなんでやらせてくださいみたいなことになっちゃって。
鳥取の戦力で考えれば、自分たちが昇格できるかどうかなんて最初スタートしてみた時にもう分かる話でさ、それは分かんねえのはバカで、もうそんなのもうサッカー見る前から無理っすよ。まあ、鳥取につける薬はねえ。ち
ょっとあります
ねえよ。
ただ
、それがね、例えば、俺いつも、俺も鳥取の試合、今年一度も見てないよ、見てないけど、今年16敗してるでしょ、16敗してるチームって、そのカテゴリーで上から落ちてきたチーム、例えば下から上がってきたチームで16敗は、まあまあ、なんとなく見えない。上から落ちてきたチームの16敗っていうのは完全にどっか破綻してるんだよね。これはライト君のところのチームなんかそんなに負けなかったでしょ、はい、むしろ追撃
5敗ぐらいです。
でお客さんも増員上がってきてるし、で鳥取の戦力とさ栃木の戦力見たって、そんなさ、いやこれは栃木かなねやっていう戦力差じゃない。
あんないい外人ないっすもん
ね。だけど何かが破綻してるから16敗しちゃうんだよ。そこをさ、フロントや評価のせいだけにしていくんだったらそれはもう簡単なんだけど、自分たちが俺たちどうすればいいのっていうふうに本当に真剣に見つめないと、なんか面白いことをやっていかないと。例えばだけど僕がね、鳥取のサポーターで中部野人に行くんだったら、電車をさ全部緑色に詰め込んで1車両全部グリーンバレッジにしてさ、グリーンバレッジの歌を歌いながら米子まで行くけどね、僕は。そういうアイデアを発信して YouTube に載せて、少なくとも影響力のある私とか、私が言えば面白いと思えば、じゃあリツイートすればそれだけでも、僕がリツイートすると3万、
ああそうです
ね、3万見るんだよ。今フォロワーが6000だけど、その6000がもう僕らのファンがだいたいその5倍ぐらいリツイートしてくれるから、僕に行けば3万の効果があるんだっていう風に少し頭を巡らせれば、なんか面白いことを
見てる人見たばっか
り、そうだから
届けてる先が
これがさ、変態の3万だからこれができるんだよ。
そうそうそう。生で外分かってる。変態だから分かってる。それはこれっていうのは本ね、音声コンテンツだ。これじゃ分かんないからね。
そうそうだよ。この KFC 宗教文化論革命奮起系奮起編が。
革命奮起系。
奮起系。さすがにでか人情系みたいな。
そうそう。だから それなりの影響力のある人に届くような表現を、そういうサポート自体が身につけなきゃ何も変わらないだろう
と。っていうところを多分。ツイッターとかね、やってないんだね。
あまりない
ですね。多分電波が届いてないんだから。
そうですね。そんなことない。
砂が多いから
。そんなことない。
あんまりこう、
ゲモンやってましたから。
電波が
出るかも。
僕は 4G じゃないんだよ。4G になってない。
いや、4G に詰まってるでしょ、今。
3G のままなん
だよ。ADSL。
来られます。
被害地にそこから変えましょう。
来られますって。
多分ね、電波がのね、
そうそう、あのリテラシーのね、電波立ってないよね。
立ってます
だからやっぱりそういう風になっちゃうから、鳥取につける薬はねっていうことになるから
。あります。
まあまあ、じゃあ鳥取に対するね、個人提言はその程度にして、話題変えていい？
はい。
奥さん、星田さん、大宮 RD じゃん。最近の J1、J2、大宮通して見て、相当はなんか、
どうした？あのね、これ私、大宮と昔から関係があるからあれだけど、大宮って、
ご存知ですか？大宮と深い関係
があるね。
大宮の人なんですか？そうだ
ね。いや、全然関係なくて、たまたま、
ちょっと待って。
金だろうが
ないと
か、
ないとか、ジョナサン嬢が私を見ました。ジョナサン嬢が私を見ました。
ちょっ
と、ないとか、今しかない
よ。向こうの客が全員こ
と横の場所、ライジングの人が見てた。
今しかない。
スロベニアの人
が。いや、いいっすね。
久々。大宮ファンのね、あの、義勇兵
が、リスです。
皆さん、
リスを笑ってます。
まあ、ここはだってちっちゃい子で行ったかもしれないです
か。そう、まあそうだよ
ね。ですか、金ですか、やっぱ金マンクラブに対するなんか憧れですか、最初に。どうなんですか、きっかけは。
きっかけは、最初はあの大学サッカーばっかり見てた時期がありまして。
最初からド変態
だ。違う、そう、ちょ補足しようか。あのね、風間八宏さんの本作って買ったんですよ。で、筑波の大学のサッカー部やって、はい、その前に大学のサッカーの方が先に入ってるんです
よ。なるほどな。
で、風間さんの本作られてました。
はい、
有名な
筑波大学サッカーと
有名な、はい、大学サッカーで、試合を見に、たまたまナックファイブスタジアムに大学サッカーを見に行ったら、すごい専用スタジアムの雰囲気がすごいいいなと思いまして、でここであのプロの試合を見てみたいなと思って来たら、たまたまそのオミアルディージャのホームスタジアムだったっていうのがきっかけで、
箱ありき、
はい、
箱押し、すげえわかります、その感じ。俺
変態です
よ。文化側から入って、
それ変態認定でいいんです
ね。ただあのあれ、私も何度も言ってるけど、あのナックファイブスタジアムっていうのは非常に私好きな、
はい、
よく言ってる、
はい、嬉しいです。
あのチームの成長とともに拡張していって、J1 のスタジアムになった唯一のスタジアム。
だってユースの頃のマラドーナあそこでやってるんでしょ、うん、
ね、で昔、浦和レッズ対鹿島アントラーズっていう、改修前、大宮じゃなくて、あの駒場が改修の時に浦和レッズが大宮を暫定的に使ってた時だった。その時に1万5000に入るのに便所が4つしかなくて、それで、あの
今のアルビンどこじゃないね、今のアルビンどこ
じゃない、アルビンどこじゃない、それで外に仮設を10個ぐらい作って、それで鹿島のサポで1回外に出て、それで用を足して戻ってくる。
よくまあ無茶な興行しましたね。スタート列の試合でそれでやる
とすごい。それで外に出たやつが再入場するときに 手にハンコしてもらう、
はいはいはい、
でそのハンコが乾かないうちに
もうあれや、姿勢のし放題だよね。
ピッてやって、はい、ついてるよねって言って入って
もうインファイトからしたらどうぞ盗んでくださいみたいな、はい、
その赤いハンコを乾く前に自分あの相手の
友達の手に、チケ
ット買ってない人の手の甲と手の甲を合わせてピッて言ったらそのハンコのエキスが映るからタダで入れるみたいな、
そういうことです。だからそういう何、そういう時代があったけど、年々ね、大宮アルディージャがカテゴリー上げるたびにね、スタジアムもこう増築されて、今や1万5000円もっとあるから
。いや、1万入んない
です。でも、本当に最高の雰囲気のね、スタジアムができ
る。屋根ねえけどね、無理やり増築したところがいびつでね、またかっこいいんですよ。その増築したところに階段を上げる。階段ってね、増築するの難しいんですよ。建築方法でだから斜めに上がってるじゃん、階段がね、ね、斜めに上がってるいびつさかっこいい、ね、
スタジアムマニア
み
た
い
な、今のも変態トーク
で、そうそうでね、とこのなんていうのメインスタンドの屋根もね、吊るところがないんですよ。吊るところがないところを無理くり吊ってるところのあのいびつさがいいんです。これがこのなんていうの改造を重ねてきたナック、
はいはい、
だからなんていうのバスの囲みようもないじゃない、バス出るところもない、
そうです、
そうもう直バスだからこう、はい、なんていうのスタジアムにガンって入ってガンって出るしかないから、
あなるほど、
バス囲みようもない、はい、ある意味安全だよね、あれね、
そうです、もうすぐ行動なので、
そうそう、すぐ行動なので、はい、
なるほど、
あれこそ日本の建築のギリギリのところをこう狙って作った日本の建築技術の粋を集めたいびつなスタジアムです。
はあ、
あのいびつさが素晴らしい。
いびつさってやっぱりスタジアムセクシーですよね。
セクシー
ね、なんかその増築を繰り返して
歴史が
ね、だってスタジアムの発展の歴史ですもんね。そうですよね、
あんな汚い大谷小屋みたいなスタジアムがこんなになったみたいなのを、はいはい、プロセスを見てる見続けられるサッカーファンはある種幸せかもしれない。
そうですね、ね、
だけど屋根も仮設だからちょこっとしか覆ってないので、
ます、ね、
雨降ったら家計席でもびしょびしょ
濡れる意味はないよね。
だからそういった意味において
はオリギンバードスタジアムの面の屋根も意味ないですね。あれ降ったら
あれだって飾り
飾りかもね、屋根じゃないよね、
オブジェ、
あれってよくライセンス出たなって思うの、
屋根じゃ行ったことないでしょ、鳥
が水鳥ですね、じゃあないですよ、
ちょぴっとしかない、
ちょぴっとしかない屋根
が、メインスタンドのお偉いさんが座るセットでびしょ濡れになるっていう屋根、
吹き込んできちゃう感じ、
吹き込むとこなんか飾りがただついてるなっていうぐらいで、
中学生のあそこの剣みたいなちょぴっとしかない
、相当初めて尊敬しました、わかりやすい、
わかりやすい
一発でイメージできたって
隠れない、
そこから疑問だけど、その箱押しとか箱から入る
いやそうだわ、ちなみにどこなんですか出身、
出身は島根県の松江です。
あそうです、
松江シティ
米子川ですよ、
箱物から入るって気持ちすごい僕分かりますし、僕は関係ない試合見に行った時にやっぱ箱物がいいチーム好きになるんですよね。
そういうのもそうなの、実際そのサッカー見に行った時に箱
がいい、いや僕は10代の時に栃木グリーンスタジアムに行って、
あ
んな死んでる、でもセンスタだったらその時はセンスタも陸上技術分かんない年だったけど、この空間すごいいいなと思って栃木 AC ができた時も行って、ああいいなと思って、なんかスタジアムとか好きなんだって初めて感じたんですよ。
今の、ね、話聞いて、やっぱり日本のサッカーファンの中に入り口がサッカーが好きな理由がいるって言ったって、多分一番ないのが有名な選手、まあ、日本代表選手、ワールドカップを見て、あこの選手がいるのはマリノスの中村俊輔なんだろうなって、それから通うようになる、これ多分一番多いと思うんだけど、でもやっぱりいろんな間口があって、そういう間口が広げば広いほど日本のサッカーの文化ファンはマーケットは広がる、そういうのをこうやって広げるためには今の箱押しなんだとか、私はこうだったんだみたいな風なことがもっとこうすぐに出回った方が、あそんなんでいいんだと、サッカー最初に好きなのは大事なポイントかなと。
ホンダ 6SC の場合は一緒に働いてるっていう、
そうそうそういう意味ですね、同僚っていう
ところ、同僚
っていうところ、だから それこそ幼なじみっていうとこから入るバンドっていう
のも僕なんてそのね箱も良かったですその箱に響く僕は昔あの学校で歌されて嫌だった県民歌が声高く鳴り響いてそれにちょっと感動しちゃったんですよねそういうのもあるじゃないですか、うん、なんですけどああなんか高らかに初めて栃木のことちょっとかっこいいと思って、うん、あじゃあ愛していけよなここのあのツールをね、あの使えばっていうのがそこあったんでね、嬉しかったそこなんですけどね。
めちゃ熱いね、栃木愛
を
感じてる。
私はもう魅力をみんなに知ってもらいたいですよね、うん、ね、うん、ね、こういう方にやっぱりね、力を借りて。
そういう人たちがもっと胸を張って宣言できるような空気をつけたい。
やっぱりスタジアムってあんな高い位置から広い空と下のグリーンを同時に見渡せ音楽もかかり、ね、人がいっぱいクラウドが集まり、ね、男たちが走りなんかご飯食べたりあんなとこないでしょ。
最高です
、ね、
はい、ま
あ、それとも試合やんなくても行きたいぐらい。
そう試合おまけですもん
ね、 ね、そうですよね。そう
あこれからこれからまだ試合があったっけって
思いますね。カフェでありなんか夕涼み会みたいな。
そうでこれ同じ話がガイナーレ鳥取のサポーターにもやっぱり言いたいことであって、1年前の鳥取の旅で今度は野人スタジアムに総統と一緒に行ったわけですよ。で2人とも感動したんですよ。なんてここはすげえいいスタジアムに。でもう J3 でいいじゃねえかと、うん、つまりこの野人を使い続ける限りライセンスが絶対出ない構造だからね。でね、もしもガイナーレの間が間違った考え方で、いやクラブは J1 を目指せ J2 行けってじゃあこの米子周辺のサッカーファンにとってはこの野人をね、なんだわけわかんねえその J1 の企画に合ったスタジアムに動かすってことかってなってくるじゃん。ルビーね、サッカーを楽しむ前でそういうことじゃねえんだっていうことを鳥取のファンが自治体やいろんな J リーグに向かって言うぐらいリテラシーを持ってなきゃダメじゃんっていうこと
ですよ。落語ファンにしたら明日製品で潰してニコファーレにします。
お前ら
いやちげえわ、ニコファーレのデカいやつ作ります。いやちげえわ。
本当にサッカーとかをやっぱりその知らないから、なんかそういうそのサッカーをその知る前に昇格することのファンになっちゃってる。
そうなんだね。
その地元にサッカーがあることのファンとしての大前提っていうことがもう崩れちゃってる、ね、だから鳥取の出身の選手が誰もいないことに対して疑問を持たなかったりとか、そういうことの方が僕はやっぱり問題なのかなっていうふうに思っていて、でもそこまで僕まあ、また鳥取の話に戻るけど、そこまでやっぱりその、まあ、J3 に落ちたショックすらもまだ自分の中でピンときてない、消化しきれてないチームはやっぱこれ以上発展しないねっていうふうには僕は思う。だからセパレートしたのよ。だっていいスタジアム2つあるんだもん、誰も損しねえし。
まあちょっと話あれで申し訳ないですけど、栃木の話で申し訳ないですけど、その J2 に落ちた去年のお疲れ会というか、そのサポーター会が去年は相当やっぱり殺伐とした空気、
合格した直後だからね、
はい、で今年は J3 優勝争いをしたけど結局すごい転げ落ち方をして昇格をギリギリで逃した。でも雰囲気良かったんですよ、去年よりよっぽど。なんかこういう風に繰り返していけば、
1年の J3 を味わった上で変わってきた、
うん、そうですね。で集客が落ちなかったんですよ。なんかそこに僕ちょっとですけど
成長がね、
外が言ってたやつかと思いましたね。それはね、
サポーターのその変化可能性は感じますね、栃木の。そういういい例もあるわけですよ。だから下に2部から3部に落ちたことで分かるファンのチームもあるし、
社長も若手選手がいっぱい来てくれてちゃんと笑いを作ってくれるけど、うん、
その例えば逆にそのまた本当鳥取のことで引き合いであるけど、他の恋を出せよというような雰囲気の中で、じゃあサポーター主催で何かイベントやりますよっていう風になった時に、じゃあ誰が訓練っていう話ですよね。日本語が分かんないフェルナンディーニョが笑顔で手に 手振りに来るだけの話で、それはもう全くもってプラスにはならないその最終戦のあれっぷり、でもそれってね、変わんねえとかも、もう終了です。
鳥取は終了ではないです。
で大宮がね、ちょっと大宮の話に乗ったことあるけど、大宮って今年躍進したじゃない、最高順位の J1、
そうだね、そうだね、
J1 の最高順位の、はい、で2年前に落ちて、で1年落ちて、で上がってきてるじゃない、でこの間ね監督変わってないんですよ、はい、でこの監督変わってない中で、渋谷監督と黒崎のヘッドコーチの両輪でやっていて、その、これは、ケイシはね、僕の大好きなケイシはね、やっぱり渋谷市を育てたい、渋谷市を男にしたいみたいな、だから自分が SQ 持ってるから監督になることも可能なんだけど、俺はその渋谷を一人前にしたいんだっていう思いでやってるから、そのすごくそこのそれがチームに分かっているので、その
選手たちも理解してる、
選手たちも理解してるし、だから渋谷氏が就任したのはベルデニックをクビにした直後になってるわけですよ。
小倉さんがその次にいて、
小倉さんって何年やった？
半年。小倉さんもう半年。そうそうです。
あれ暫定だったから。
そうです、
ベルデニック変な形で来て、
ベルデニック謎だったね。
そうだ、思い出した。でそこでやべえっていう風にちょっとこのチーム自体やべえってケイシも言ってて、で。これは強くなんねえぞっていう風なのがあったから、やっぱ今があるっていう風に思ってるから、この2年間すごく毎年毎年の大宮の出たよ全切りの全入れっていう、よくあるじゃない、大宮のよくやりがち、
でも遊軍のイベントでもよくネタにしたラスト5試合になると NTT マネーが出るみたいな変なクラブ扱いを3年ぐらいまでしてたけど、この2年間は割とこう、
そう
ちゃんと
計画的になったの、計画的になってきてるし、それから一番もっと NTT マネーを使えばもっと強い選手もバンバン入れられるはずなんだけど、そこではなくて普及に力入れていて、それでアジア戦略とかもあるのに一切動かないんだよ、ああいうのもこうやり始めて、あ、大宮が浦和と違うやり方はこうなんだなっていうことをずいぶん回り道したけど、やっと見つけてきたのがやっぱりこのちょっとその成績になってきたのかなっていうふうにはやっぱりちょっと思う、その通りですって思わない、
どうですか、どうですか、
もうおっしゃる通りだと思います。
嬉しそうなお顔で、
だからやっとね、大宮の進むべき道、
鳥取の扱いと大違い。鳥取はもう未来でとか言ってる、大宮はいい
っ
つ
って、
どっちもありますよ、
ただね、大宮はそうは言っても収支が合ってない、これはね大きな問題、毎年プラマイゼロなはずがないんだよ。
ああ会計報告書のね、
特別損失をガンガンやっぱり NTT が突っ込んでるから、そこに関してはやっぱり NTT ということがあまりそのありすぎることが良くも悪くも今はよく感じるけど、ただね、まあ、ちょっと愚痴だけど、大宮アルビーじゃ勝てえから、
お時間です、
勝てえから、俺らが
続きは来次回です、
俺らが呼んでこないんだよ。
お送りしたのは、つなげ出したのやつと、こっちのやつでし
ょ。ぶった切り？
コナー参謀長である。
そして。
あ、じゃあ、不明名しましょう。吉祥寺変態臭いです。
もうちょっとなんかポップなのしてくれ。鳥取の要素とかよく言われたよ。
鳥取の要素？
鳥取と大宮もちょっとよ。
あ、なるほど。
じゃあ、せっかくなんで今日お二人に義勇軍ネームをお願いしていいですか？
うん、わかった。
すぐ決めますからね。うん、じゃあ、旦那様の方は、
じゃあ砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐砂嵐
耐久どうします
。そうですね。いやでも、もう出版やってもらってるから、はい、やっぱり盛んから。
でもその出版とかそういうことに携わってらっしゃいますからそういうね、
そうですよ。
じゃあ
要は
大須氏新札編
大須嵐小須嵐印刷
編小札
小札なんだ。ありがとうございますです。じゃあ
大宮
は、じゃあ奥様の方に
君は、大宮八幡宮巫女
巫女出た。
左大臣、右大臣に続いて巫女
でもこれもしょうがないですよ。もう階級者だけ仕組んだと一緒なんですよ。殿が一回言ったらもうそれです。
階級者ありがとうございます。
じゃあ改めてよろしいですか。お送りしたのは杉田氏のライツ堂、私ライツ堂長と
大人参謀長である、
そして
少数な嵐印刷兵少佐である、
そして
大宮八幡宮二個であります、
そして
真のフットボール革命の指導者の総統である、
ご主君決してよ、これは革命である。続きは近く。